From the conference center at... ソルトレイクシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから末日聖徒イエスキリスト教会第176回半旗総大会の模様をお届けします。この部会の話者は教会中央幹部及び中央役員の中から選ばれています。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けします。教会の会員及び役員が世界のあらゆる地域から教会指導者による勧告と教えを受けるために集まっています。この放送はボネビルコミュニケーションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。
大官庁会第一顧問のトーマス・ S ・モンソン官庁がこの部会の司会を務めます。
We welcome you to the first general
session. 末日聖徒イエス・キリスト教会第176回半旗総大会の第一部会に皆さんを歓迎します。この大会の管理者であるゴードン・B・ヒンクレー大官庁から、私、モンソン兄弟がこの部会の司会をするよう頼まれました。カンファレンスセンター及びアッセンブリーホールの壇上の席には、中央幹部が同じく婦女教会、若い男性、若い女性、日曜学校、初等教会の中央会長会が列席しています。また、列席いただいている政府、教育、市の指導者の方々を特別に歓迎いたします。この大会の模様を世界各地の方々にお届けするために、公共サービスとして設備を提供してくださっている多くのテレビ、ラジオ局、衛星放送、ケーブルシステムの所有者並びにオペレーターの方々に感謝いたします。大会の模様は教会の公式サイトからも視聴できます。この部会の音楽を担当するのはタバナクル合唱団です。指揮はクレイグ・ジェソップとマック・ウィルバーグ、オルガニストはリチャード・エリオットです。開会にあたり聖歌隊が立て、お神よ照らしたまえを歌いました。ここで聖歌隊が主に絶えず祈らんを歌います。開会の祈りは70人会長会のメリル・ J ・ベイトマン長老です。
Our Father in heaven,
天のお父様、私たちは謙遜にまた喜びを込めてこの大会の始まりにあたり、この素晴らしい大会の開催に心から感謝しています。このカンファレンスセンターには数多くの方々が集まり、人たちの言葉を聞き、あなたを認め、そして私たちがあなたの子供であることを確認しようとしています。私たちはあなたに心から感謝をしています。私たちはイエス・キリストと共にあなたの子供たちであります。そして私たちはあなたの教えを通してあなたの元に帰ることができます。また福音が回復されたことを、この真剣時代に回復されたことを心から感謝しています。私たちは預言者ジョセフ・スミスに感謝します。また真剣と、また真剣の鍵が与えられたことに感謝します。そしてそれがゴートン・B・ヒンクレ大官庁に伝えられました。現在の預言者の大官庁に伝えられました。今日ヒンクレ大官庁がおられることに感謝をしています。またお二人の顧問とよく知り、また彼らの上に特別な力があるように心から祈っています。また十二所定員会の皆さんに心から感謝をしています。この大会を通して話すをする人々が、私たちの心に深くそのメッセージを届けることができるように、そして心に喜びを感じることがあなたからもたらされるように、この素晴らしい聖歌隊に心から感謝をしています。素晴らしい祝福に感謝をします。また美しい音楽が奏でられていますことに感謝しています。また国々の支配者たちが平穏に暮らせるように心から祈っています。また福音がよく伝えられるように祈ります。あなたの御業が前進し、あなたの教会が国々で打ち立てられますように、この大会の開会にあたり、イエス・キリスト様の御名によってあなたの御霊がこの集会のうちにとどまり、多くの人々がそれを聞くことができるように、イエス・キリスト様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。
これから愛する預言者ゴードン・B・ヒンクレ大官庁のお話を伺います。ヒンクレ大官庁のお話の後に、聖歌隊が我ら常しえに交わる友を歌います。ヒンクレ大官庁。
My brothers and sisters,
愛する兄弟姉妹の皆さん、教会の総大会に再び集うにあたり、教会が引き続き強さと影響力を増していると報告できることを嬉しく思います。24年前の1982年、私は日記にこう記していました。10月の総大会の衛星放送が300カ所以上で受信される日が来るだろう。つまりステークセンターが300カ所以上存在する日が来るのだ。そして生徒たちは国中から集まり、大会に参加することになるだろう。現在教会が所有する衛星中継の受信施設は83の国に6066あるという報告を受けています。私は教会員が増しているだけでなく、世界中の末日生徒に映像と声を介してコミュニケーションを取る手段が増していることに感謝しています。合衆国とカナダに関してはバプテスマがもう少し増えるよう望んでいます。どの国でも同じことが言えるでしょう。しかし約160の国の会員たちが携わる借り入れの技は素晴らしいです。少し前までそれらの地域の末日生徒の数はわずかでした。 しかし今ではワードやステークは堅固で、男女を問わず忠実で有能な指導者がいます。私たちが実際に訪問するのには限界があります。しかしその代わりに大官庁会、十二使徒定員会、70人の兄弟たちは世界中の多くのステークに衛星放送を通じて語りかけることによりそれを補っています。状況は変わりましたが、私たちのメッセージは変わりません。私たちが世界に伝えている証は、天が開かれ、永遠の御父である神とその御子、復活された主が御姿を表され語られたということです。私たちは永遠の祝福の鍵と権威を持つ神権が回復されたことを厳かに証しします。最近私たちはカリフォルニア州サクラメント神殿を奉献しました。カリフォルニア州で7番目、世界では123番目の神殿です。またソルトレーク地域で別の神殿の区入れ式も行いました。嬉しいことにソルトレークタバナクルの修復も予定通りに進んでいます。タバナクル合唱団の歌声は再びあの他に類を見ない素晴らしい建物から毎週流れることでしょう。教会はテンプルスクエアの環境を守るために大規模な再開発プロジェクトを行っています。多大な費用がかかりますが、10分の1基金からの支出は一切行わないつもりです。しかしながら生徒たちの忠実さは引き続き10分の1や捧げ物を納めることによって示されます。一言で申し上げると、主はご自身の教会を豊かにして祝福してくださっています。そして私たちの義務は全力を尽くしてその技を前進させることです。ではこの素晴らしい大会を進めて、兄弟姉妹たちからお話を聞きましょう。この大会に始終主の導きがあり、私たちの心があふれるばかりに満たされますように。私はこれらをイエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。
We will now be pleased to hear from
ここで十二使徒定員会のダリン・H・オークス長老のお話を聞き、その後70人のリチャード・ H ・ウィンケル長老とポール・B ・パイパー長老がお話しします。お話に続き、聖歌隊と皆さんで賛美歌4番イスラエルの救い主を歌います。歌の後70人のデビッド・ S ・バクスター長老がお話しし、次に70人会長会のロバート・ C ・オークス長老のお話を聞きます。その後に十二使徒定員会のエム・ラセル・バラード長老がお話しします。それから聖歌隊が家庭の愛を歌います。オークス長老。
The Savior said,
主はこう言われました。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。多くの人が重荷を負っています。愛する人に先立たれた人、体の不自由な人を介護する人、離婚して悲しんでいる人、永遠の結婚を待ち望んでいる人、習慣性のある物質、アルコール、タバコ、麻薬、ポルノグラフィーなどの奴隷になってしまった人、心や体に障害を持っている人、同性愛に苦しむ人、うつ病やふさわしくないという思いに悩んでいる人、多くの人々が何らかの重荷を負っているのです。主は私たちを招いてこう言われました。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。私は乳和でへりくだったものであるから、私の首輝きを負って私に学びなさい。そうすれば、あなた方に休みが与えられるであろう。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからである。聖文には救い主が重い病の人を癒された記録がたくさんあります。目や耳の不自由な人、手足の障害を持つ人、重い皮膚病を患う人が癒され、汚れた霊は追い出されました。聖文ではしばしば病から救うことを癒すという言葉で表現されています。イエスは肉体的な病から多くの人を癒しただけでなく、他の病から癒されたいと願う人々にも手を差し伸べられました。マタイの記録によれば、イエスはあらゆる病気と患いを癒されました。また主についてきた群衆をことごとく癒されました。こうした癒しの中には、情緒的、精神的、霊的な面での癒しも含まれていました。すべてが癒されたのです。イエスはある時街道でイザヤの予言をお読みになりました。主は貧しい人々に福音を述べ伝えさせるために私を聖別してくださった。主は私を使わして囚人が解放され、盲人の目が開かれることを告げ知らせ、打ちひしがれている者に自由を得させる。主はこの予言を成就するために来たと言われました。病める人を癒し、囚人を解放し、打ちひしがれている人に自由を得させ、心に傷を負っている人を癒すと自ら宣言されたのです。ルカ伝にはそのような例が数多く記されています。ある時はおびただしい群衆が主の教えを聞き、病気を治してもらうために集まってきました。別の時にはイエスが様々な病苦に悩む人々を癒し、治療を要する人たちを癒されました。また多くの群衆がユダヤ、エルサレム、シドンの海岸地方から教えを聞くために、また病気を治してもらうために押し寄せてきたと記されています。主は新世界を訪れた時、足の不自由な人、目の見えない人、その他病を持つ人に進み出るよう言われました。主は人々をこう招かれました。どんなことでも苦しんでいる者をここに連れてきなさい。癒してあげよう。モルモン書には群衆が苦しんでいる人々を連れて進み出た様子が記されています。その中には、あらゆる種類の肉体的、情緒的、精神的な病を持つ人がいたはずです。聖文は、イエスが連れて来られた者をことごとく癒されたと 明かしています。この世には患難がありますが、私たちは勇気を出す必要があります。主がこの世に語れたからです。主の贖いは罪の代価を支払うだけでなく、世のあらゆる患いを癒すほど力強く包容力があります。モルモン書はこのように教えています。神の御子はあらゆる苦痛と苦難と試練を受けられる。これはご自分の民の苦痛と病を身に受けられるという御言葉が成就するためである。主は私たちの苦しみをご存知です。良いサマリア人のように傷を負っている私たちの手当てをし、世話をしてくださいます。兄弟姉妹の皆さん、贖いの癒しの力は皆さんのため、私たちのため、そして全人類のためにあるのです。賛美歌主よ嵐すさびの霊感あふれる歌詞の中には、贖いの力がよく表されています。我うなだれて悲しみ深く、主よ我は祈るを救いたまえや、罪の流れにて溺れ死ぬを、急ぎてこの流れを主よとどめたまえ。癒しはメルキゼデク神権の権能を通してもたらされます。イエスは人たちにあらゆる病気を癒す力を授け、人たちは出て行って至るところで福音を述べ伝え、病気を癒しました。70人もまた権能と指示を受けて出て行き、病人を癒しました。主はすべての人を癒すことがおできになりますが、神権を持つ者が誰をも癒せるわけではありません。この世における神権の行使は主の御心の範囲の中で行われます。ですから死に定められている人は、たとえ長老から祝福を受けても癒されることはないのです。同様にパウロが肉体に与えられた棘から癒されたいと願ったとき、主はそれを叶えずに、後にこう説明しました。私の恵みはあなたに対して十分である。私の力は弱いところに完全に現れる。パウロは従順にこう答えました。キリストの力が私に宿るように喜んで自分の弱さを誇ろう。私が弱い時こそ私は強いからである。癒しは私たちを愛してくださるお方の御心のままに、個人の必要に合わせてもたらされます。癒しとは病気を治し、重荷を軽くすることです。しかしある時には、重荷に耐えるだけの力や理解、忍耐力を与えることでもあります。アルマに従った人々は邪悪な民の奴隷にされました。解放を求めて祈ると主は言われました。やがて救い出すが、今は荷を軽くし奴隷の状態にある間、その荷が感じられないほどにしよう。このようにするのは、この後私のために証人になれるようにするため、また私が苦難の中にいる自分の民を訪れることを知ることができるようにするためである。主は彼らが容易に重荷に耐えられるように彼らを強くされました。そこで彼らは楽しく忍耐して主の御心に従ったのです。同じ約束と癒しが夫に先立たれた母親や離婚した母親、独身で孤独な人、介護が必要な人の世話をする人、悪臭を断ち切れない人、何であれ重荷を負っている人々に与えられるのです。預言者は言いました。キリストのもとに来て、キリストによって完全になりなさい。時にはあまりの重荷に絶望することがあるかもしれません。人生の荒れ狂う嵐の中で、あの弟子たちのように見捨てられた思いで泣き叫ぶかもしれません。先生、私たちが溺れ死んでもお構いにならないのですか。そんな時、主の答えを思い出してください。なぜそんなに怖がるのか、どうして信仰がないのか。主イエスの癒しの力は、重荷を取り除く時も、使徒パウロのように力を与えて重荷に耐えられるようにする時も、 この世のあらゆる苦難に及ぶのです。総大会でポルノグラフィーの害について以前話したところ、この悪臭に悩む人々から多くの手紙を受けました。中にはポルノグラフィーを克服した男性の手紙もありました。その中から引用します。私は人々を捉えて完全に支配する罪の暗闇から抜け出しました。そしてその経験からいくつかの教訓を学びました。第一に、この罪は告白するのが信じられないほど難しいことです。第二に、救い主は悔い改めの過程で最も大きな支えと励ましを与えてくださいます。第3に、聖文を毎日真剣に学ぶこと、神殿に参入すること、聖餐の儀式に出席すること、これらはすべて真の悔い改めの過程に欠かすことができません。なぜならそれによって、主との関係が強められ、贖いの犠牲について理解が深まり、主の癒しの力に対する私たちの信仰が増すからです。救い主は私のもとに来るなら休みを与えると言われました。この兄弟は主のもとに行きました。誰でも行くことができるのです。夫がポルノグラフィーの奴隷となって結婚生活の危機を経験したある女性は、5年間の悲しみの末に得た平安をこう綴っています。贖いという栄光に満ちたかけがえのない賜物と主の許しの教えを通して、夫は、そして私も、やっと苦しみから解放されました。この姉妹は愛する夫が罪の縄目から解かれるように願って、このように手紙を書きました。主と話をしてください。主はあなたの親しい友です。あなたの痛みをすでに感じて、あなたを助けたいと思っていらっしゃるわ。主を信頼して、主の足元にあなたの重荷を置くの。そうすれば、あなたの心の奥底でその苦しみが主の平安に変わるでしょう。ある男性は中央幹部に宛てた手紙の中で、同性愛の問題を克服するときに贖いの力がいかに助けになったか記しています。彼は子供に対する責任を怠り、神殿の制約を破って重大な罪を犯したため教会から破門されました。その後、福音に従う努力をするか、教えに反する道を歩み続けるか決断を迫られました。彼はこう書いています。覚悟はしていましたが、これほど辛いとは思いませんでした。彼の手紙は、悔い改めの過程で経験した虚しさ、孤独感、信じがたいほどの心痛について触れています。彼は許しを求めて、時には何時間も必死に祈りました。聖文を読み、優しいビショップと交わり、真剣の祝福を通して支えを受けました。究極の助けは主からもたらされました。彼はこう書いています。主の贖いがあったからです。私は感謝の念に圧倒されそうです。時には苦しみが限界を超えそうになりました。でも主の苦しみに比べればはるかに小さな痛みです。かつては闇の中にいましたが、今は愛と感謝で満たされています。手紙はこう結ばれています。変わるためにはセラピーに頼るしかないという人もいます。彼らはこの問題をよく経験研究していて、確かに大きな助けになるでしょう。でも天父に助けを乞うのを忘れていないか心配です。もし変われるとすれば、それは神の御心によるのです。同性愛の原因を探ろうとする人が多いことも心配しています。生まれつきそうなのか、それとも環境に影響されたのか、私には分かりません。大切なのは、自分にこの問題があるという事実と、これからどう対処していくかということなのです。これらの手紙を書いた人々が実感しているように、イエス・キリストの贖いと癒しの力は、悔い改めの機会に勝るものを与えてくれるのです。贖いはまた、あらゆる苦痛と苦難と試練に耐える強さを与えてくれます。 なぜなら主がその身にご自分の民の苦痛と病を受けられたからです。兄弟姉妹の皆さん、たとえ信仰と祈りと真剣の力によって苦しみから癒されないとしても、贖いの力によって確かにその重荷に耐える力を授かることができます。主は言われました。重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう。この世の試練と戦う一人一人のために、預言者モルモンが息子モロナイのために祈ったように私も祈ります。キリストに支えられて、主の苦しみと死と憐れみと寛容と主の栄光と永遠の命と願う望みが、とこしえにあなたの心の中にとどまりますように。救い主は主のもとに来て完全なものとなるよう招いておられます。主は私たちの傷を癒し、重荷を軽くしてくださいます。イエス・キリストの御名により、アーメン。
As President Hinckley just mentioned,
ヒンクレー大官庁がおっしゃったように、123番目の神殿が先頃カリフォルニア州サクラメントで奉献されました。この神殿はサクラメントとその周辺の8万人以上の会員が使用することになります。オープンハウスには17万人以上が訪れました。教会員は世界中のどこにも増して神殿の中でイエス・キリストに近づくことができます。私たちは困難な世の中で主を通して平安と希望を見出せることを知っています。神殿に行くと、これまで以上に家族を深く愛するようになります。神殿は家族を祝福します。妻と私は神殿の奉仕を通してお互いと子供たちへの愛を深めてきました。さらに親、兄弟、おば、おじ、いとこ、先祖、そして特に孫たちへの愛が深くなりました。これこそエリアの霊であり、家族歴史の真髄です。聖霊から促されると、先祖の心は子孫に、子孫の心は先祖に向くようになります。神権によって夫婦と親子が結び固められると、家族は永遠となり、死によって引き裂かれることはなくなります。ずっと昔、我が家の子供たちに信仰箇条を全部暗記するように励ましました。覚えられたらご褒美に夜お父さんと外出できると約束しました。最初に上の3人が全部覚えました。7歳の息子が初めて信仰箇条を全部暗記したとき、息子と私は座って一緒に外出する計画を立てようとしました。それからの2週間は仕事や社交、教会の予定が詰まっていて、息子と過ごす時間が取れそうにありませんでした。息子は残念がりましたが、運よく近所に24時間営業のボーリング場があることが分かりました。早速行く日を決め、朝4時に起きて朝食を済ませ、5時からボーリングをするという計画を立てました。当日まだかなり早い時間に、誰かが肩を揺すります。うつろな耳に息子の声が聞こえました。お父さん、もう行く時間？時計を見るとまだ2時です。まだだから寝てなさい。でも1時間後に同じことが起きました。お父さん、もう行く時間？息子の興奮が伝わってきます。やがて4時になり、息子と一緒に朝食をとり、ボーリング場に出かけました。楽しい時間でした。 すべての子供たちといつもこんな時間を持てていたならどんなに良かったでしょう。昔に戻ってやり直せたらと願う親がいますが、私もその一人です。どの子供も失いたくはありません。家族全員と永遠に一緒にいたいのです。家族は、神殿は、すべての人に家族関係が永遠に続き強められるという希望を与えてくれます。神殿の結び固めから大きな祝福がもたらされます。預言者ジョセフ・スミスが宣言した次の言葉は大きな慰めになります。主の王国で大しく奉仕することを誓約した忠実な聖徒たちは、親子の結び固めを受けているならば、自分だけでなくその子供たちにも救いをもたらすのである。迷い出る羊もいるだろう。だが羊飼いの目は彼らの上にある。そして彼らは遅かれ早かれ神の摂理によって群れへ連れ戻されようとしているのを感じるのだ。戻ってくるのは次の世においてかもしれない。彼らは自分の負債を払うことになる。自分の罪のために茨の道を歩むのだ。だがあの放蕩息子のように、やがては愛にあふれる父親のもとに戻り、彼の苦しい経験は報われるのだ。自分に結び固められた子を持つ親にとって、なんと慰めになる言葉でしょうか。神殿にはその他の祝福もあります。神殿はこの世からの酒どころでもあります。会員たちはオープンハウスの訪問者に次のように言っていました。一度に多くのことをしなくてはならないとき、頭がいっぱいになってきちんと考えられなくなります。神殿に参入するとまるで霧が晴れたように、ぼんやりしていたものがはっきり見えるようになります。日の境の部屋は特に平安な場所です。物事をゆっくり考え、祈り、瞑想し、天のお父様と救い主の愛を感じることができる静かな場所です。神殿で瞑想していると、思いは伴侶や家族一人一人に向かっていきます。ダビデはこう言いました。苦難のうちに主を呼び、神に呼ばわった。主がその宮から私の声を聞かれて、私の叫びはその耳に届いた。神殿は啓示を受け、管理の職について導きを受ける場所なのです。ヒンクレ大官庁は言いました。贖い主が命を犠牲にして救い主になられたように、私たちも神殿で身代わりの技を行うとき、わずかながら幕の向こうにいる人の救い手となれるのです。地上にいる人々によって儀式が行われない限り、死者は前に進むことができないのです。神殿の技は奉仕の技です。私たちは神殿で亡くなった兄弟姉妹が家族となれるように助けているのです。神殿は御父と御子を知る場所、神が生きておられることを身をもって知る場所です。ジョセフ・スミスは言いました。神の奥義をもっと探し求めてください。どこで探せばよいでしょうか。神の宮の中です。神殿に参入し、神殿を愛する民になりましょう。神殿は家族を祝福します。神殿のすべてはイエス・キリストを証ししています。神殿では主の愛と奉仕が感じられます。神殿は主の聖なる宮なのです。主は神の御子であり、救い主、贖い主、中保者、 御父に対する私たちの弁護者です。主は私たちを愛し、家族が永遠に幸せになることを願っておられます。神殿に熱心になるよう望んでおられるのです。イエス・キリストの御名により、アーメン。
数日前、家族の食事中に集会での話が話題になりました。13歳の娘クラリッサがアイダホ州モスコーにある支部の生産会で話をすることになっていたのです。娘は少し不安だと言っていました。すべてうまくいくから大丈夫だと私は励ましました。そして少なくとも総大会で何千もの人を前に話すわけではないのだからと言ってあげました。するとクラリッサから逆に励まされました。大丈夫よ、ちょっと大きな支部で話すだけだと思えばいいのよ。確かにとてつもなく大きな支部です。今朝私は末日聖徒イエス・キリスト教会の第一世代の会員に向けて話すことにしました。つまりキリストの福音が生ける預言者、聖権者、啓示者とともに今日地上に回復されたというメッセージを家族の中で最初に聞いて受け入れた人のことです。皆さんはへりくだり信仰を行動に移しました。そして全ての罪を悔い改め、バプテスマによってキリストの御名を受けることを証明し、聖霊を受けました。家族の中で最初に福音を受け入れた皆さんは第一世代となります。これは選ばれた世代であり、過去の世代も現在の世代もそして未来の世代も皆さんを通して祝福を受けることになります。第一世代の教会員であることは容易なことではありません。家族の中で誰も歩んだことのない道を歩むのですから。問題の多い状況にある人もいるでしょう。自分を理解してくれる人が周りに一人もいない人もいるでしょう。時には落胆し、こうまでしてやる価値があるのかと迷うかもしれません。私の話でやる価値があると確信してもらえたらと思います。第一世代の教会員は教会や家族の中で特に重要な位置にいます。第一世代の教会員が教会員全体の半分以上を占めているということを知っていましたか？第一世代がこれほど教会員総数の大きな部分を占めるのは、おそらく教会初期の頃以来なかったのではないでしょうか。皆さんの信仰と証は他の教会にとって大きな力であり祝福です。皆さんを通して私たちは福音の原則を深く理解し、証を強めています。皆さんが証や才能、能力を持ち、力と勢力を尽くしてワードや支部で王国を築くとき、教会には非常に大きな力が増し加わります。皆さんは偉大な模範となって福音を分かち合い、伝道に出、子供たちを伝道に出し、新会員を歓迎しています。周囲の人々に優しい手を差し伸べ、御霊に導かれた奉仕を通して彼らを強め祝福します。教会の働きの非常に多くは皆さんの努力なしに成し遂げることができませんでした。さらに大事なのは、第一世代の教会員として皆さんは家族の中で重要な位置を占めていることです。キリストの真の弟子として皆さんは家族の模範です。家庭で福音を実践するとき、家族は皆さんを通して救い主の愛を感じます。家族はあなたが何か良いことをしているのは分かっています。たとえ彼らがそれを理解できなくても、また受け入れられなくてもです。忍耐強く愛を示してください。家族に使える方法が分かるように祈ってください。主は家族に良い影響を与えられるよう助けてくださいます。常に善良で正直であることによって、信仰と義の模範と義の模範を築けます。このような模範は皆さんの人生を形作るだけでなく、家族や子孫の標準になります。第一世代として皆さんは福音を聞かず、救いの儀式も受けずに亡くなった家族に向けて主の祝福への扉を開く鍵でもあります。彼らの代わりにこの技に着手するという、またとない機会と特権に皆さんは預かっているのです。 先祖は自分たちを探し当ててほしいと強く願っていますから、記録の探求を助けてくれることでしょう。名前が見つかったなら、ふさわしい生活をしてきた皆さんは神殿に参入して救いの儀式を執行することができます。この儀式は皆さんと先祖を結びつけ、生活に霊的な力をもたらします。第一世代の教会員である皆さんの下す一つ一つの選択は大切です。些細な決断が皆さん自身の生活はおろか、過去と未来の世代にまで影響を及ぼしかねません。第一世代の若者クリスはバプテスマを受けた翌日、職場でアルコールを勧められました。友達は皆集まって飲んでいましたから、家族からの圧力、仲間からの圧力は相当なものでした。しかも前日にバプテスマを受けて主と約束を交わしたことを知る人はいません。彼は飲まないと断ったため、ひどい扱いを受けました。クリスはこう述べています。あのバプテスマの誓約を交わしてからもう40年になります。そして正直に言えるのは、私は知恵の言葉を守ってきたということです。もしもあの時アルコールを飲んでいたなら、おそらく私は一生知恵の言葉を守れなかったでしょう。クリスはバプテスマの約束を守り続けました。その後忠実な会員と出会って結婚し、力を合わせて8人の子供たちを福音の中で育て上げました。今では子孫は6代目にまで及び、信仰深い子孫は数百を数えます。うち数十人が伝道に出て人々に福音を紹介しました。また家族歴史の探求に努めたおかげで、さらに数百人の人々に福音の祝福への扉が開かれました。第一世代の一人の教会員が下した決定が数千の人々の行く末を変えたのです。第一世代がどれほど重要な存在か分かったでしょうか。自分が重要な位置を占めており、良い影響を与えられる立場にいることが理解できたでしょうか。自分の存在価値と人に与える影響力を決して過小評価しないでください。サタンは皆さんの価値を知っているので、間違った選択をするよう全力を尽くして誘惑してきます。精一杯努力していても、時には間違った選択をしてしまうものです。幸い主は悔い改めて御子の贖いに頼ることにより、このような誤りを克服できるよう道を備えてくださいました。過ちを犯したからといって落胆することはないのです。悔い改めて力強く前進するというのが、第一世代の成長にとって最も重要なパターンではないでしょうか。忍耐強く従順に前進してください。教会では開拓者について学ぶことがよくあります。彼らは皆さんと同様、第一世代の会員です。日々家族や仕事、信仰の問題と戦いながら生きてきました。善良な生活を送り、忠実に教会で奉仕して家族に祝福を与えました。落胆することがあっても再び立ち上がり、進み続けたのです。今私たちは歴史を振り返り、開拓者たちの信仰に感謝と敬意を抱いています。同じ第一世代として、皆さんは開拓者の受け継ぎを享受できます。信仰を持ち、奉仕し、家族を祝福し、正しい選択をしてください。皆さんは過去、現在、未来の世代に祝福を与える選ばれた世代です。私も過去と未来の世代の人々も皆さんを称えています。しかし最も重要なのは、忠実に生きる第一世代の皆さんを神も称えておられることです。イエス・キリストの御名によって、アーメン。
松実聖徒イエス・キリスト教会第176回半期総大会の模様をお届けしています。 39年前、二人の宣教師がスコットランドの我が家を訪れました。彼らの輝きや謙虚さ、信仰に深い感銘を受けました。彼らが訪問してくれるときには、いつも愛と平安を感じました。二人が誠実に教えてくれた福音はすぐに真実だと分かりました。数週間後にバプテスマと確認を受けました。教会員はまた指導者はまるで家族のように優しく親切に接してくれました。こうして福音の旅を始め、人生は豊かに祝福されました。永遠に続く目的を見出したのです。福音の旅を通して学んだ3つの大切な原則を新会員の皆さんの役に立つことを願いながらご紹介します。 1. キリストへの信仰は人を励まし変える。信仰はいわば霊の酸素です。自らを信仰で満たすなら、霊的な感覚が目覚め、霊に命が吹き込まれます。生活を信仰で満たすと、御霊のささやきに敏感になります。霊も心も知性も活気づけられるのです。希望に満ち溢れ、物の見方が変わってきます。人生や人の良い点に目が向くようになります。人生の目的を深く理解し、落胆は喜びに変わるのです。信仰は神様からの賜物ですが、育む必要もあります。聖書辞典にある通り、信仰は信仰深い人の証を聞くことによって強められます。信仰は信じることによって強められます。信仰は信仰深い人の模範に倣って、実際に信仰を働かせることによって強められます。信仰は正しい望みと従順から生まれるのです。ラモーナ王の父もそうでした。アロンの証を信じてこう祈っています。もしも神が生きて増しますならば、そしてあなたがその神であられるならば、あなたご自身のことを私にお知らせください。私はあなたを知るように、自分の罪をすべて捨てます。私たちも同じです。証を聞き、信仰を働かせ、望み深く考え探求することによって、信仰を強めることができるのです。2. 奉仕によって成長する。ジョージ・アルバート・スミス大官庁は言いました。得る人よりも与える人の方が豊かである。利己主義から派生した病が世界中に蔓延しています。そのような病を癒すのは奉仕です。人から注意を払われていないと不安になる人もいます。そのような人も自分以外の人にもっと関心を払えば、豊かな人生を送ることができるのです。利己主義を断ち切るには、誰かの問題を解決するためにできることを行うことです。自分を忘れて人の重荷を取り除くようにするのです。順風満帆な人たちを羨む代わりに、立ち往生している人たちに手を貸すのです。心を注いで奉仕をしているうちに、悩みはどこかへ消えてしまいます。人の重荷を軽くしようとしているうちに、自分の生活に奇跡が起きます。重荷が軽くなり、心が晴れ、喜びに満たされてくるのです。3. たとえ主の弟子でも逆境は避けられない。まっすぐで狭い道を歩んでいるからといって、逆境や試練に遭わずに人生を終えられるわけではありません。逆境は時には何日も
何ヶ月も何年も続きます。誰もが公平に苦悩、孤独、痛み、悲しみを味わいます。不公平だと感じることもあるでしょう。逆境の時にはどうすればよいでしょうか。答えは一つ、最後まで耐え忍ぶことです。すべてのことに忠実であってください。真の悲劇とは、人生の嵐に身を委ねてしまい道からそれることなのです。逆境に遭うと、そのような時にこそ特に必要な信仰を捨ててしまう人がいます。熱心に祈る必要がある時に祈りを怠り、徳を大切にすべき時に徳を捨て、神から見放されたと思い込んで自ら神を捨ててしまうのです。唯一の安全な道は、正しい教えを守り抜くことです。そこから希望が得られます。神の御言葉である鉄の棒を離さない限り、暗黒の霧の中で道に迷うことはありません。主は岩の上に家を建てた賢い人について教えられました。賢い人の人生にも試練は必ず訪れます。雨も風も洪水も襲いかかります。けれども賢い人は試練を乗り越えることができます。堅固な土台の上に家を建てているからです。ジョン・バニアンはクリスチャン巡礼記でこう述べています。真の勇気を見たければここに来てみるがよい。風や嵐が吹こうとも決して広まない人がいる。彼は決して忘れない。巡礼者の道を歩もうと心に誓った日のことを決して決して忘れない。パウロは言いました。揺るぐことがなく、しっかりと信仰に踏みとどまり、福音の望みから移りゆくことのないようにすべきである。また次のような証も述べました。四方から患難を受けても窮しない。途方に暮れても行き詰まらない。迫害にあっても見捨てられない。倒れても滅びない。なぜそう思えるのか、パウロはこう語っています。闇の中から光が照り出ようと仰せになった神は、キリストの顔に輝く神の栄光の知識を明らかにするために、私たちの心を照らしてくださったのである。信仰を育み、奉仕により成長し、逆境の中でも忠実であるなら、救い主の愛を感じられることを証しします。私たちは贖いの大きな祝福をいただくことができます。会員から弟子へと変わることができます。強められ清められ活気づけられて、霊的にも情緒的にも癒しを受けることができるのです。イエス・キリストの御名により証しします。アーメン。
How thankful I am.
聖文に記されたクリスチャンの徳に関する教えに感謝しています。モルモン書には忍耐と慈愛の関係が説明されています。モルモンは、慈愛がなければその人は何の価値もない、したがって人には慈愛が必ずなければならないと指摘してから、慈愛の13の要素を挙げています。このなくてはならない13の要素のうち4つは忍耐に関係しています。まず、慈愛は長く耐え忍びます。これはまさに忍耐のことです。容易に起こらないというのも、すべてを忍ぶというのも慈愛という特質の要素です。慈愛はすべてに耐えるという4つ目の要素も 忍耐を言い表しています。これらの要素から明らかなのは、もし忍耐によって霊性を高めていなければ、キリストの特質を十分身につけていないということです。ヨブは忍耐の典型的な模範です。ヨブは広大な土地も子供も失いましたが、揺るぎない信仰によりこう宣言しました。主が与え、主が取られたのだ。主の皆は褒むべきかな。あらゆる患難と苦難の中にあっても、ヨブは神に愚かなことを言いませんでした。落胆した人が、神はなぜこんなことをされるんだろうというのをよく耳にします。そういう時にこそ、すべてに耐える強さを得るために祈るべきです。忍耐の最大の模範はキリストの生涯の中にあります。主の耐え忍ぶ力が最も現れているのは、ゲツセマネで贖いの苦しみを受けた夜にこう語られた時のことでした。父よ、この杯を過ぎ去らせてください。しかし私の思いのままにではなく、御心のままになさってください。主は誠にあらゆることを我慢し耐えられました。キリストは十字架上でも忍耐の完璧な模範を示し続け、こう語られました。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか分からずにいるのです。このような忍耐の模範は、第三ニーファイの勧告について考えるときにより大きな意味を持ちます。あなた方はどのような人物であるべきか、私のようでなければならない。聖文には忍耐という徳の重要性について数多く記されています。いくつか紹介しましょう。人はすべて怒るに遅くあるべきである。主はご自分の民を懲らしめるのを御心にかなうことと見ておられる。主は民の忍耐と信仰を試される。ベニヤミン王は、忍耐を通して聖霊の勧めに従わない限り、私たちは神の敵である生まれながらの人になると教えています。ジョセフ・スミスは、忍耐は天の徳であると述べました。忍耐という徳には深く考え追求するだけの価値があるでしょうか。確かにあります。もし慈愛のないものという汚名を受けたくなければ、また生まれながらの人ではなく、キリストのようになろうとしているのであれば、忍耐にはその価値が大いにあります。忍耐心のない生まれながらの人は至るところにいます。親がカッとなって子供を虐待し死なせたことがよく報道されています。運転中にイライラしたことから大きな事故を引き起こし、死者を出すこともあります。もっと日常的なものでは、レジの順番待ち、延々と続くセールスの電話、言うことを聞かない子供にイライラしてひどい言葉を言ったりすることもあります。身に覚えはないでしょうか。忍耐について考えさせられる素晴らしい話があります。最近、私は親友の葬儀に参列しました。彼の息子は親の忍耐について素晴らしい話をしてくれました。息子がまだ若かった頃、父親はオートバイ店を経営していました。ある日、ピカピカのオートバイが何台か入荷して店内に展示されました。この息子は一番近くにあったオートバイによじ登りました。エンジンもかけてみました。そしてこれ以上すると怒られると思い飛び降りました。すると降りた時に最初のオートバイが倒れ、まるでドミノ倒しのように次々と倒れていきました。騒ぎを耳にした父親は、仕切りの後ろから顔を出し微笑んでこう言ったのです。何、一台修理して売れば残りの分は支払えるよ。それは親が示す忍耐の完全な模範でした。 忍耐は架け橋のような徳であり、許し、寛容、信仰など他の徳を伸ばし強めます。ペテロが兄弟を何回許せばよいのかと尋ねると、キリストは7の70倍と答えられました。7の70倍許すには実に大きな忍耐が必要となります。
マクセル長老は忍耐と信仰を結びつけてこう教えました。
忍耐は御父への信仰と密接な関わりがあります。イライラしているとき、私たちは何が最善なのか神よりもよく知っていると主張します。自分の時刻表の方が神の時刻表より優れていると主張するのです。神の目的が明らかにされるのを忍耐して待つときに信仰が育まれます。
苛
立ちは自然に生じますが、忍耐を育むにはどうすればよいのでしょうか。私たちの振る舞いを忍耐強く完全なキリストの模範に近づけるにはどうすればよいのでしょうか。福音の祝福をすべて得るには忍耐が必要なことを理解し、以下のことを行う必要があります。第一に、聖句ガイドの忍耐の項にある聖句を読み、キリストが示された忍耐の模範について考えます。第二に、忍耐という点でどれほど成長したのかを自己評価します。さらにキリストのようになるにはどれほど忍耐心を育む必要があるでしょうか。自己評価は難しいですが、配偶者や家族に助けてもらえます。第3に、忍耐と苛立ちについて日々身近な模範に目を向けるようにします。忍耐強いと思われる人を見習うようにしましょう。第4に、もっと我慢強い人になるために日々決意を新たにします。家族の誰かに助けてもらいましょう。大変な努力を要するかもしれませんが、価値ある目標を達成するのに苦労は避けて通れません。生まれながらの人を克服し、キリストのように忍耐強くなることはこの上なく適切な目標です。勤勉にそして熱心にこの道を歩めるよう祈っています。イエスはキリストであり、預言者を通して私たちを導いておられます。主はご自身のようになろうと努力する人を祝福してくださることを証しします。イエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。
I was wondering if we were going to have a choir number or something, looking at the time. It's been a wonderful conference this morning.
素晴らしい大会に参加させていただいています。兄弟姉妹の皆さん、最近モルモン書を学んでいたときに、ヤコブの教えに心を惹かれました。ヤコブは、リハイたちがエルサレムを離れて、アルノで生まれた息子のうちの一人です。彼は奇跡の目撃者であり、不従順と謀反により家族が離反するのを目の当たりにしました。ヤコブはニーファイを理解し愛しており、また同じようにレーマンとレムエルをも理解し愛していました。両者のいさかいはごく身近で直接的なものでした。ヤコブにとっては思想や心情、神学上の問題などではなく家族の問題だったのです。彼の腹からがキリストについての預言者たちの言葉を拒み、神の力と聖霊の賜物を否定し、偉大な贖いの計画をあざけることに対してヤコブは深刻な懸念を示しました。彼の心には純粋な苦悩があったことは明らかです。 彼が死ぬ直前に語った言葉が今朝の話のテーマです。ヤコブの願いは、おう賢くありなさい、私はこの上何を言えようかというものでした。子や孫を持つ人ならヤコブがその時に感じていた気持ちをおそらく理解できるでしょう。ヤコブは自分の家族でもある民を愛していました。そしてできる限り分かりやすく全精力を込めて教えました。狭い門から入り細い道を歩み続けよと警告しました。そして他に警告する言葉を思いつかなかった彼は簡潔ながらも深い意味を込めてこう語りました。すなわち、おう賢くありなさい、私はこの上何を言えようか。私はこれまで世界中で教会員と会ってきました。そして彼らの気高い心と活力に深い感銘を覚えています。彼らは心に感動を抱き祝福に満ちた生活を送っています。宮沢は力強く前進し、そのことに私は深く感謝をしています。しかし全ての面で教会員がもっと賢く生活する方法があると感じています。知恵に満ちた主は教会を一般の人々で運営できるよう組織されました。すなわち互いに見守り助け合うようにとお命じになったのです。天父と御子が私たちを愛してくださるように、私たちは互いに愛し合う必要があります。メシや環境は刻々変化しますが、常に新たな奉仕と成長の機会を与えてくれます。教会のほとんどの指導者と教師たちは責任を全うすることに熱心に取り組んでいます。テキパキとやれる人ばかりではありませんけれども、福音の意義深い奉仕に心から携わっている場合が大半です。時折教会の奉仕に熱心になりすぎて生活のバランスを失う人を見かけます。管理しているプログラムの方が使えている人々よりも大切だと思い込むようになります。多大な時間やお金、労力を消費し、枝葉のもので報酬を分かりにくいものにしています。委任することを拒み、他の人々が責任で成長する機会を奪ってしまうのです。そして教会の奉仕に多くの時間と精力を注ぎすぎて、家族の絆に傷がついたり、仕事で十分な成果を出せなくなったりしています。これは霊的側面から見ても健全とは言えません。教会の召しにより大きな努力と力を注ぐよう求められることもありますが、常にバランスを保つ努力をすべきです。教会の奉仕を最優先させることで、他にもっと心を向けなければならない事柄を無視してはならないのです。ベニヤミン王の助言ではこう言っています。すべて賢明に秩序正しく行うようにしなさい。人が自分の力以上に速く走ることは要求されてはいないからである。兄弟姉妹に皆さん、賢明にかつ効果的に仕事をする方法を6つ紹介したいと思います。 1. 人と原則に集中する。プログラムではありません。イエス・キリストの福音を通して私たちの行う最も重要な事柄の一つは、人を成長させることです。適切に人々に奉仕をするためには、性格、長所、悩み、希望や夢など、彼らを個人として理解することが大切です。そうすることで的確な助けや支援が可能になります。正直なところ、人を理解して真の奉仕を実践するよりも、プログラムを管理することの方が格段に容易です。教会指導者の集会では、人をどのように教え導くかということを 話し合うべきです。通常の情報や調整事項を電話や電子メール、手紙などで済ませることができれば、評議会の話題を人々の必要なことに集中することができます。教会の目標は人を高め、鼓舞し、助け、教え、愛し、完全なものとするために教会のプログラムを活用することです。人の価値が神の目に大いなるものであることを覚えておきなさいとあります。プログラムは道具です。運営や人材の配置は本来プログラムから祝福と奉仕を受ける人々の必要ほどには優先するべきではありません。2、想像力を発揮する。召しのために働くとき、人々にとって最上の方法で、最善の方法で問題を解決することができるように霊感を求めてください。そのためには手引きがあり、その指針に従います。その範囲内でも考え、想像力を発揮し、個人の才能を活用する機会は存分にあります。自分の召しを尊んで大いなるものとするとの指示は、物事を複雑にしなさいという意味ではありません。想像力を発揮するという言葉は、往々にして簡素化することを指しています。選択の自由という永遠の原則により、私たちは自由に選び考えることが許されているため、さらに効果的に問題の解決を図ることができます。もちろん失敗をすることもありましょう。福音の原則と指針に従う限り、しかし失敗から学び、人をよりよく理解できるようになり、さらに効果的に奉仕できるようになるのです。創造的であるとは、すべてのことで指示を待つ必要がないということでもあります。主はこう言われました。私がすべてのことを命じるのは適切ではない。すべてのことを強いられて行うものは怠惰であって賢いしもべではない。皆さんの受ける霊感を信頼しています。皆さんは教会の方針と原則に沿ってすべきことを行ってくださり、また人々の人生に信仰と証を築くために賢明な助言をし合ってくださることでしょう。3、仕事を分担し責任を委任する。責任を持って仕事をやり遂げることと自分で仕事を行うことは同義語ではありません。例えば定員会の誰かがホームティーチングを行わなかった場合に、会長は自分が訪問しなければならないと思う必要はありません。婦女協会会長の家庭訪問の場合も同じです。それは本当の意味でのホームティーチングや家庭訪問ではありません。ホームティーチングは数字や報告のためにするのではありません。訪問や数字が尺度ではないのです。ホームティーチングは人々への愛の技であり、恩知の子供たちに仕え、彼らを支え養うことなのです。割り当てを行い、責任を委任してください。会員にはできる限り自分の管理の職を果たす機会を与えてください。私たちは助言し、提案し、動機づけをしますが、彼らの仕事を代わってしないでください。人々の進歩成長を助けてください。そのために 100% でない報告をすることになったとしてもです。4、罪悪感を取り除く。キリストの福音に関わる指導者や教師にとって、罪悪感を植え付けることは正しい動機付けの方法ではありません。罪悪感によってではなく、愛と心からの関心によって動機づけをしなければなりません。私は人の良い面に目を向けようという考え方が好きです。そうは言うものの、教会で奉仕することで何らかの罪悪感を持つ人もいます。このような気持ちは、私たちの時間と関心が優先順位の板挟みになった時に起こります。人間である以上、一度に全てのことはできません。 従って物事を賢明に秩序正しく行う必要があります。つまり一つの優先事項を行うために一時的に延期しなければならないことが出てきます。時には家族に全ての注意を注ぐ必要があります。また時には仕事の責任が第一に来る時もあります。そして教会の召しが一番目に来ることもあります。良いバランスというのは時期にかなって物事を行うことによって実現できます。準備を引き延ばしたりギリギリまで責任を果たさなかったりすることでは得られるものではないのです。さらにキリストは悔い改める者の罪を許すために地上に来られました。主は悩める者に平安をお授けになります。私の平安をあなた方に与える。それは世が与えるようなものとは異なる。心を騒がせるな。贖いを通して主は私の首輝きを負いなさい。そう勧められました。そうすれば魂に休みが与えられると約束されています。贖いの力が及び始めると救い主がすでに私たちの罪の重荷を負ってくださっていることが理解できるようになります。それが理解でき必要に応じて悔い改めて罪を遠ざけることができますように。5、私たちの時間、収入、労力、関心を賢く配分する。ある秘密をお教えしたいと思います。もうご存知の方もいるかもしれませんが、知らないのであれば今学んでください。家族の必要や教会の責任が何であれ、完了という状態はいつまでも訪れません。常に改善できることがあります。注意が必要な家族の用務、準備が必要なレッスン、行うべき面接、参加すべき会議などです。自分たちの健康を維持し、ヒンクレ大官庁がよく言われるように精一杯やりましょうという助言に懸命に従おうではありませんか。鍵となるのは自分の能力と限界を知り、自分のペースをつかみ、永遠の命を得られるように適切な優先順位に基づいて家族を含めた他の人々を助けるために時間、関心、力などを適切に配分することです。6は指導者の皆さんに申し上げます。会員、特に改修したばかりの会員に責任を与えてください。ヒンクレ大官庁は全ての新会員に責任が必要ですとおっしゃいました。新会員の重荷にならず、教会の教義を学んだり親切な教会員たちを交わったりすることで、彼らが教会に打ち解けられるよう十分な機会を与える責任でなければなりません。こうして彼らは証を強め、意義ある奉仕を通して回復された福音との結びつきをさらに強めていくのです。兄弟姉妹の皆さん、私たちが神の王国で奉仕する平易な方法に目を向け、生活を変えるために常に努力を傾けることができますように。教会で最も重要なことは統計や集会の報告ではなく、救い主のように一人一人を教え導くことです。高め、力づけ、最終的に変えるかどうかです。私たちの務めは福音によってしか得られない平安と喜びを見出せるように人々を助けることです。イエスはその達成方法を簡潔な言葉で言われました。もし私を愛するならば私の戒めを守るべきである。現代はヤコブの時代と似ています。私の勧告も彼と同じです。悔い改めて十分に固い決意を持って神のもとに来て、神に固くついて離れないように。 という言葉です。兄弟姉妹の皆さん、どうぞ家族のことにも教会の責任にも賢く果たしてくださいますように。また時間の使い方にも責任を取ることにも賢くあっていただきたいと思います。おー、賢くありなさい。兄弟姉妹の皆さん、私はこの上何を言えるでしょうか。神が御子を愛する知恵を与えてくださり、主の技を果たすにあたって賢く働けますように。私は私の証とともにイエス・キリストの皆によってこの教会が神様の教会であることを証し、しイエス・キリストの皆によってまた懸命に私たちが御業を行うことができますように、イエス・キリストの皆によってお祈り申し上げます。アーメン。
タバナクル合唱団が今朝美しい音楽を提供してくださったことに感謝します。
またこの大会に出席してくださった皆さんに感謝します。大官庁会第二顧問のジェームズ・E・ファウスト官庁がこの部会の最後の話者となります。ファウスト官庁のお話に続き、聖歌隊が悩めるイスラエルを歌います。閉会の祈りは70人のリチャード・ J ・メインズ長老です。大会は午後2時に再開されます。ファウスト官庁。
ガリラヤの岸辺で教えておられた救い主におびただしい群衆が従いました。より多くの人に御声が届くよう、主はペテロの釣り船に乗り、岸から少し漕ぎ出すようお頼みになりました。話が済むと、主は夜通し漁に出て何も取れなかったペテロに、もう一度沖へ漕ぎ出し網を下ろすように言われました。主に従ったペテロは網が破れるほど多くの魚を捕らえたのです。ペテロは仲間のヤコブとヨハネに助けを求めました。捕れた魚の数に皆が驚きました。イエスはペテロに言われました。恐れることはない。今からあなたは人間を捕る漁師になるのだ。ルカはこう書いています。そこで彼らは船を陸に引き上げ、一切を捨ててイエスに従った。彼らは主の弟子となったのです。弟子と鍛錬、ディサイプルとディシプリンという言葉は、どちらも教え子という意味のラテン語ディシプリスを語源とし、実践や訓練することを強調しています。自己鍛錬や自制は、一切を捨ててイエスに従ったペテロ、ヤコブ、ヨハネの模範に見られるように、イエスに従う人々の共通で普遍の特質です。弟子となるとはどういう意味でしょうか。それは第一に主に従うことです。弟子となるとは多くを意味します。それは純潔、十分の一、家庭の夕べ、戒めを守ること、良くないものを遠ざけることなどです。すべてのものは代価を必要とします。しかしこの世においては平和を、来るべき世においては永遠の命を授けるという主の偉大な約束を考えると、代価を払ってでも弟子となる価値があります。その代価は支払えないほど大きなものではありません。約束された祝福に比べればずっと小さなものです。キリストの弟子は世俗的なものを追求しないだけでなく、日々十字架を背負うという召しを受けています。十字架を背負うとは、主の戒めに従い地上に主の教会を確立すること、また自制することを意味します。ナザレのイエスはこう教えられました。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て、日々自分の十字架を負うて私に従ってきなさい。自分の十字架を負うて私についてくるものでなければ、私の弟子となることはできない。プライマリーの愛称歌は、主に従うすべての人の心に響きます。私もなりたい、イエス様のように。言葉、行いで愛を示そう。イエスがなさった事柄を少し考えてみましょう。第一、イエスは良い働きをしながら巡回されました。機会を探し求めれば、私たちは家族や友人、知らない人にでさえ毎日何か良いことができます。次にイエスは良い羊飼いであり、羊を見守り、失われた羊たちを気にかけておられました。私たちは孤独な人や教会に来ていない会員を見つけ、友達になることができます。イエスは重い皮膚病の人など多くの人に憐れみを示されました。私たちもそれができます。モルモン書には、悲しむ者と共に悲しむようにと書いてあります。またイエスはご自分の神聖な使命と御父の偉大な技について明かしされました。私たちもまた皆、いつでも神の証人になることができます。イエスは幼子らをご自分のところに連れてくるよう言われました。子供たちは世話だけでなく、関心と愛を必要としています。 救い主に従う者は自分の命を捧げる覚悟をしておかなければなりません。教義と誓約にはこう書かれています。誰も私のために自分の命を捨てるのを恐れてはならない。私のために命を捨てる者は再びそれを見出すからである。また私のために進んで自分の命を捨てない者は私の弟子ではない。使徒行伝には弟子であったステパノの話が載っています。彼は恵みと力とに満ちて民衆の中で目覚ましい奇跡と印を行っていました。ステパノは人々の前で変貌したにもかかわらずエルサレムの人たちから冒涜の濡れ衣を着せられました。ステパノは救い主の神性を明かししましたが、人々に悔い改めを叫ぶと民衆から石を投げつけられました。しかし彼は聖霊に満たされて天を見つめていると神の栄光が現れ、イエスが神の右手に立っておられるのが見えたのです。ステパノは死ぬ間際にこのような言葉を残しました。主よ、どうぞこの罪を彼らに負わせないでください。メキシコで教会が設立されたばかりの頃、キリストの弟子であった二人の忠実な指導者が信仰のために殉教しました。命を失ったのはラファエル・モンロイとビセンテ・モラレスです。メキシコ革命の時、ラファエル・モンロイはサン・マルコスというメキシコの小さな支部の会長で、ヴィンセンテは第一顧問でした。1915年7月17日、彼らはサパティスタ国民解放軍に捕らえられました。そして武器を引き渡し、その聞き慣れない宗教も捨てるなら解放してやると言われたのです。モンロイ兄弟は自分が武器を持っていないことを伝えると、ポケットから聖書とモルモン書を取り出して言いました。皆さん、これが私が今までに持ったことのある唯一の武器、すなわち真理の武器です。武器がないことがわかると、解放軍は武器の隠し場所を聞き出すためにこの兄弟たちを拷問にかけました。しかし武器はありませんでした。解放軍は彼らを町外れの護衛に引き渡し、銃殺隊の前にある大木のそばに立たせました。将校は、もし自分たちの宗教を捨て解放軍に加わるなら自由を与えると言いました。しかしモンロイ兄弟はこう答えました。私の宗教は命よりも大事なものです。捨てることなどできません。二人は銃殺を宣告され、最後に何か望むことはないかと聞かれました。ラファエル兄弟は処刑される前に祈ってもよいかと、そう尋ねました。そして執行者たちの前にひざまずくと、神が愛する人々を祝福し、指導者を失う小さく弱い支部を見守ってくださるよう声に出して祈りました。祈り終えると、ラファエル兄弟は救い主が十字架上でおっしゃった言葉を語り、死刑執行者たちのために祈ったのです。父よ、彼らをお許しください。何をしているのか分からずにいるのです。そして二人は処刑されました。何年か前、ステーク会長会を再組織するためにメキシコを訪れました。面接を行っていると、ラファエル・モンロイ兄弟の子孫と知り合いました。私は彼の証の強さと福音への献身に深く感銘を受けました。モンロイ兄弟の他の子孫たちについて尋ねると、その多くが伝道に召され、忠実に教会に集い続けているということでした。教会初期の頃、ジョセフ・スミスやハイラム・スミス以外にもイエス・キリストの福音のために命を捧げた弟子がいました。教義と誓約には、教会の最初のビショップだったエドワード・パートリッジの信仰について記されています。1833年7月20日、エドワードは出産を終えたばかりの妻の傍らに腰掛けていました。すると3人のボートが押し入り、すでにチャールズ・アレンが捕らえられていた広場へと 彼を引っ張っていったのです。500人からなるボートたちは2人にモルモン書への信仰を捨てるかさもなければ町を去るよう要求しました。エドワードはこう答えました。自分の宗教のために苦しんだとしてもそれは先駆者とて同じことだ。私は誰を傷つけたことはなく、立ち去ることには同意しない。誰も傷つけたことはないのだ。お前たちは無実のものを傷つけることになる。ボートたちは、厚いタールをエドワードとチャールズの全身に塗りつけ、そして羽毛をつけました。預言者ジョセフ・スミスは何年か後、46歳で他界したエドワードの死をこのように述べました。彼はミズーリでの迫害の結果命を落とした。そして彼はその血の責任を彼らに要求する者の一人に数えられる。エドワード・パートリッジは義なる子孫たちの心に遺産を残しました。私たちの多くに求められているのは、教会のために死ぬことではなく、生きることです。多くの人にとって、毎日キリストのような生活を送ることは、命を捧げることより難しいかもしれません。戦時中には、多くの人が命を顧みずに、無視で勇敢な気高い行いをしました。しかし、戦争が終わって祖国へ戻ると、日常の苦労に耐えられず、最後には命を奪うことになるタバコやアルコール、ドラッグ、その他の不道徳の奴隷となっていきました。こういうふうに言う人もいるでしょう。私は平凡な人間で、地位も名声もありません。教会に入ったばかりで、大した才能もなく、何の力にもなれません。またこういう人もいるでしょう。私は変わるには年を取りすぎています。どうして変わる必要があるのですか？変わるのに遅すぎることはありません。弟子になることは、高い地位や富、学歴などによるのではありません。イエスの弟子には、あらゆる階層の人がいます。しかし弟子になるためには邪悪な罪を捨て、キンボル大官庁が言う許しの奇跡を味わう必要があります。これは悔い改めからしか得ることはできません。つまり罪を捨て、真理と正義につくものになることを毎日決意するのです。イエスはこう教えられました。あなた方はどのような人物であるべきか。あなた方に言う私のようでなければならない。多くの人は弟子になるその代価が高すぎる、負担が大きすぎると言います。しかし十字架は見た目ほど重くはありません。従順を通して十字架を背負う力が増し加えられます。すべて重荷を負うて苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。私は柔和で心のへりくだったものであるから、私の首輝きを負うて私に学びなさい。そうすればあなた方に休みが与えられるであろう。私の首輝きは負いやすく、荷は軽いからである。主の道を自分のものとできたとき、弟子の真の資格が得られるのです。そこから得られる祝福は、代価を支払うすべての人に用意されています。弟子になることは人生の目的を与え、身元へと通じるあの細くて狭い道を歩み続けることができるようにしてくれます。弟子になることは悲しみの時に慰めをもたらし、心の平安や奉仕の喜びを与えてくれます。これらはすべてイエスのようになる助けとなるのです。救い主の弟子となるとき、私たちは末日聖徒イエス・キリスト教会の救いの原則と儀式を理解し信じるようになります。また、現代に救いの原則を回復した預言者ジョセフ・スミスの深遠な使命に対する感謝の念が深まります。私たちは真剣の鍵と権能が預言者ジョセフ・スミスから現在の預言者ゴードン・B・ヒンクレー大官庁まで受け継がれていることを喜びます。 救い主の弟子になることで従属感、幸福、達成感とともにこの世において平和を受けるという主の約束を享受できることに感謝しています。弟子になることを通して人生の試練を克服するのに必要な強さを授かることができます。この世と永遠の世における最も偉大な祝福の一つは主イエス・キリストの忠実な弟子の一人に数えられることです。私はこの真理に対して強い証を持っています。これらをイエス・キリストの御名により、アーメン。
Our beloved Heavenly Father,
愛する天のお父様、お父様の御前に来て閉会にあたり、このように世界中で集まる機会がありましたことを感謝しています。お父様と御子を礼拝できることを感謝しています。また御霊を呼んだこの音楽に感謝しています。そして霊感あふれる証、そして指導者からの教えに感謝しています。私たちが今日教えられた福音の原則を応用できますように、お父様に私たちが預言者をいただいていることを感謝いたします。預言者からいただく導きと教えが、またお父様の導きがヒンクレ大官庁と共にあるようお祈りいたします。そしてモンソン官庁、ファウスト官庁の上に祝福がありますように、お父様に感謝を申し上げます。それは御子イエス・キリストの、イエス・キリストへの感謝です。御子の教えと犠牲と生涯と模範に感謝いたします。そして私たちのために行われた贖いの犠牲に感謝いたします。私たちが与えられる祝福にふさわしくなれますように、イエス・キリストの御名により、アーメン。
This broadcast has been furnished as a 松井聖徒イエス・キリスト教会第176回半期総大会の第一部会の模様をお届けしました。この放送はボネビルコミュニケーションが公共サービスとしてお送りしました。